ただいまより2023年11月26日第4主日の礼拝を始めます。545番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文を拝読いたします。講読文29。講読文29、詩121編、購読いたします。我山に向かいて目をあぐ、我が助けは雨土を作りたまえる主より来たる。主より来たる。主は何時の足の動かさるるを許したばまず、主は何時を守る者なり。昼は日、何時を打たず。主は何時を守りて、もろもろの災いを免れしめ。主は今より常しえに至るまで、賛美歌7番。 解読いたします。今朝の聖書はガラテヤの信徒への手紙6章11節から18節までです。新約聖書350ページです。ガラテヤの信徒への手紙6章11節から18節まで拝読いたします。この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく思われたがっている者たちがただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりにあなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身実は律法を守っていませんがあなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上につまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるようにこれからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。兄弟たち私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにアーメン。祈祷いたします。在天の父なる神様皆をあがめ賛美いたします。一週間の旅路を終えて私たちは今再び御堂に集い礼拝を守っております。一人一人の旅路はいかであろうとも主はいつも私たちと共にいてすべてを見て支えてくださいます。時には追い切れないとさえ思われる荷を背負わなければならない時もあります。しかしすべて主のご計画の中にあってすべてが主のお示しくださる荷であると信じてここまで歩んでくることができました。神様これまで守り導いてくださいましたことを心から感謝いたします。またこの日まで捕まえの牧師を通してガラテヤの信徒への手紙を学ぶことができましたことを感謝いたします。これらの御言葉が私たちの魂に生きて働くようにさせてください。先日は一人の兄弟を天に送りました。どうか山川兄弟の魂が天にて神様の身元において永遠の命を得て安らかでありますようにお祈りいたします。地上に残されたご遺族の悲しみを思います。どうかご遺族の上にあなたの御慰めがありますようにお祈りいたします。今世界ではイスラエルとパレスチナの戦いが一時休戦となり人質が釈放されることが実現しました。どうかこれが戦いの終結につながりますようにお祈りいたします。いかなる理由であれこの世に神様から生を受けた人間同士命を奪い合うことがありませんように本当の平和が地上にもたらされるように神様どうぞお導きください。今体に痛みや苦しみを持つ人心に悩みを抱えている人不安や悲しみを抱いている人が神様の愛の喜びの中に導かれますようにお祈りいたします。イエス様の降誕を祝うクリスマスの日が近づきました。幼稚園での行事 教会への行事が御手のもとにあって守られますように、そのために準備をしておられるお一人お一人の先生方、奉仕者をあなたがお導きお守りください。これから深前牧師によりまして御言葉を解き明かしていただきます。前先生の上に聖霊の豊かなお守りがありますように、そして聞く私たちの耳を清め、御言葉を十分に受け取ることができますようにお祈りいたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌234番その一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、海に下り、三日目に死にと帰り、天に昇り、全能の父のある神の御座に下まいり、かしこより来たりて生ける死ぬる者とおさまきたるは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ただいまよりイエスの焼き印を身に受けてと題して、深前牧師より御言葉をいただきます。
先日、うちの8歳になる上の娘が私にお手紙を書いてくれました。お母さん、いつもありがとう。お仕事頑張ってね。幼稚園の時に字が書けるようになって以来、娘はことあるごとにお手紙を書いてくれます。自分で選んだかわいい便箋に、お母さん、お誕生日おめでとう。お母さん、いつもありがとう。最近こんなことがあったよ、などと書いては渡してくれます。去年の母の日には、折り紙でカーネーションを上手に折ったり切ったりして作って、その中に、お母さん、いつもありがとう、大好きと、書かれた凝ったお手紙をくれたりもしました。その一文字一文字が愛おしく、何度も読み返しました。下の娘は5歳でまだ字は書けません。それでも一生懸命に絵を描いたり、文字みたいな ものを真似して書いてみたりしています。そのお手紙からも字は書かれてはいませんが、やっぱりお母さん大好きという気持ちが伝わってくるのです。主イエス・キリストの使徒であったパウロは、今朝私たちが読みましたガラティアの信徒への手紙を書き記したとき、一体何を一番伝えたかったのでしょうか。今朝は使徒パウロが書き送ったこの手紙の説教の最終回であります。4月から順にこの手紙を読んでまいりました。そして今朝いよいよ一番最後の部分を共にお読みしたいと思うのです。冒頭の6章11節にはこのようにあります。この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。これは一体どういうことでしょう。ここには当時の手紙を書くときの習慣が深く関係しています。当時パウロに限らず多くの人たちが手紙を書くときに全て自分で書くというのではなくて、話したことを別の人のそばにいて書き記す、そのような習慣がありました。もちろん当時の人は現代の人ほど早く書くことはできません。パソコンでタイピングすることもできません。ですから要点をまとめたメモを手元に作成をして、それをもとに別の人が手紙を書く、そのようなこともあったそうです。おそらくこのガラティアの信徒への手紙もパウロが話したことなどを他の弟子たちが書き記したものであるということがこの11節のところからわかるのです。パウロは要点のメモだけを残して弟子たちにこの手紙を任せるということはしなかったようです。丁寧に目の前の弟子に話しながら、それを筆記を担当する者が書き写していっていたのでしょう。そしていよいよこの手紙を締めくくろうとしたとき、パウロはちょっと待ちなさい、そういうふうに言って筆を交代したのでしょう。そして自らの手でこのことを書き始めたのだと思います。こんなに大きい字で自分の手であなた方に書いています。これは明らかに今から大事なことを書きますよということだと思います。強調の思いが込められた、そのような表現でありましょう。力を込めてこの手紙が一番伝えたかったこと、それをこれから改めてもう一度語ろうとするのです。つまりここからがこの手紙の急所を集中的に言い表しているのです。それは12節肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。このことです。一つ前の口語訳聖書では、肉において人からよく思われたがる、この言葉を見え飾ろうとするというふうに訳されていました。この前下の娘が幼稚園で、お母ちゃんは26歳なのというふうに言っていたそうです。あ、笑っても大丈夫ですそしたらある先生が、じゃあお父さんは聞いたそうです。そうするとお父さんは23歳と答えたそうです。え、お父さん年下なの？笑いながらその先生は私にそのことを教えてくださいました。でもそれを私は未だに全く訂正はしておりません。下の娘のみのりは 私が26歳、匠牧師は23歳だと思っているようです。きっとこれからも誰かまた別の人に、お母さん23歳なのと言うでしょう。これがまさに見え飾ろうとすることかもしれません。皆さんも胸に手を当てて、自分にも思い当たる節がないか考えてみてください。パウロの問題はけれども、そのような私たちの日常にも起こる大小さまざまな見えっ張りを言っているにはとどまりません。ここで一番問題とされているのは、立派なキリスト者であるために見栄を張るということです。12節には、その見栄を張っている者たちが、ただキリストの十字架の上に迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしていますと記されています。当時ガラテヤの教会の中には、主イエスキリストを信じて洗礼を受けた人々に対して、洗礼だけではなくて割礼を受けることを勧める人たちがいました。割礼というのは、旧約聖書において定められている男性器の皮膚を切り取る儀式であります。ユダヤ人であるならば、生まれた赤ちゃんに必ず施す儀式です。割礼は目に見える神様の民の証としてその体に刻むものです。ですから、まだ割礼を施していない、特にユダヤ人以外の異邦人に対して、洗礼だけではなくて割礼もするようにという人々がいたのです。そしてユダヤ教というのは、当時のローマ帝国において公認の宗教でした。ですから、ユダヤ教から派生してきたキリスト教徒もまた、周りから迫害を受けないために割礼をした方が良い、そのように考えていたのかもしれません。その根本は、主イエスキリストのために迫害を受けたくない、そのような思いです。つまり、イエス様の十字架だけを信じて生きていくのは、自分にとって都合の悪い生き方、周囲に対してまずい生き方、かっこ悪い生き方だということです。だからこそ割礼も受けるべきなんだと考えるのです。パウロは、それがキリスト者として見栄を張った生き方なんだと批判します。ところで、もうすぐクリスマスがやってきます。アドベント前の最後の週の礼拝をこの朝は守っています。教会の一年というのはアドベントから始まります。ですから、今日は教会の暦でいうところの大晦日のような日でもあります。その日にガラテヤの信徒への手紙を示し合わせたかのように、読み終えていける、このような神様の不思議な計らいだなと、そういうふうに思っています。私たちは次週からキリストの降誕を特に待ち望むアドベントの期間を過ごしていきます。主イエスキリストが神様から使わされ、この世へとやってこられた意味を確かめながら歩みたいと思うのです。主イエスは何のためにこの世に来られたのでしょうか。ヨハネの手紙1、4章の10節にはこのようにあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。その通り、イエス様は私たちの罪をあがなうため、私たちを罪から救うためにやってこられました。それがイエス様が自らの命を償う罪、自らの命を罪を償う生贄とされた十字架の出来事であります。ですから、私たちは アドベントの時、単に赤ちゃんのイエス様のお誕生を待ち望むだけではなくて、その一人の幼子がいずれ成し遂げていく私たちの救い、すなわち十字架の死と復活に目を向けつつ、クリスマスまでを過ごさなければならないのです。私たちは十字架の前においてすべての見え飾りを取り払わなければいけません。イエス様も十字架の上ではすべての栄光をお捨てになりました。私たち人間が受けるであろうあらゆる恥、痛み、汚れ、苦しみ、そのすべてを主は十字架において一身に味わわれたのです。ですから、どうして私たちは十字架にかかった主を前にして自分を飾ることができるでしょうか。けれども私たちは十字架にかかった主イエスを見上げるとき、もしかしたらもっともっと自分を覆いたくなってしまう、そのように思うこともあるかもしれません。なぜなら、十字架におかかりになった主においてこそ私たち自身の罪があらわにされるからです。十字架によって私たちは私たち自身の罪を深く知ることになるのです。その時私たちは目を背け、そこから逃げ出したくなるような気持ちになるかもしれません。神の子イエス・キリストがすべての見栄をお捨てになって、一切の誉れを捨てて、文字通りかっこよく生きることを捨ててくださる。そこに私たち人間の神の御前でのかっこ悪さがはっきり見えてくる。私たちは救いの恵みを知ってもなお、自分たちの力で見栄を、あるいは罪を捨てることはできません。神様の御前では全てを捨て去り、十字架だけを誇りとして生きるのだ、そのように自信を持っている確信はどこにもありません。もしかしたら十字架さえも自分自身をよく見せようとする、見せるための道具としてしまうこともあるかもしれません。けれども、十字架におかかりになった主イエス・キリストは、それでもなお私たちをその身元へと引き寄せてくださいます。そのままでよい。あなたはあなたのままで私のもとに来なさい。そのように私たちを呼んでくださるのです。私たちの罪は十字架の主によってすべて許されました。14節の後半でパウロは、この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのですと書きます。この世のすべては主イエス・キリストの十字架を通して貼り付けになって死にました。無意味なものとなったのです。この世の闇の力は私たちに対して何の力をもはや発揮することもありません。そして 私たちもこの世に対して一切の興味を捨てて、そのように生きていく、こういうふうにパウロは言い切るのです。パウロはかつて生粋のユダヤ人として律法を知り尽くし、また律法を行うことで律法を守り抜くことを誇りとして生きてきました。そして今はその過去の自分自身を主イエスの十字架とともに貼り付けにして、新しく生まれ変わっているのです。それはキリストの十字架以外に誇るものは何もない、そのような人生であります。パウロはただイエス・キリストの十字架だけを誇って、それを喜びとして生きているのです。パウロはこのような新しくされた人生をガラテヤの教会の 兄弟姉妹にも歩んでほしい、そのように切に願っていました。だからこそ自分自身がここで筆を取って文字を大きくして書いたのです。17節では、これからは誰も私を煩わさないでほしい、そのように書いています。もういい加減に分かってくれよ、そういったつぶやきかもしれません。そしてこれに続けて、私はイエスの焼印を身に受けているのですと書きます。この焼印という言葉は、当時の奴隷が身に受ける印でありました。奴隷であることを示すために、実際に熱した刻印を体に押し当てて火傷をさせて印をつけたのです。パウロはこの自分自身が主イエスのしもべとして、奴隷として、主イエスキリストという焼印をこの身に受けているのだと言います。あるいはパウロは各地を伝道するために旅行しておりましたが、その際に迫害も受けていましたから、もしかしたらこの焼印というのは、実際にパウロが主によって主の福音を伝えたがために受けた実際の傷のことなのかもしれません。いずれにしても、私たちキリスト者も皆イエス様の焼印をこの身に受けている、そのように私は思うのです。ハイデルベルク信仰問答というキリスト教の教えを問答形式で伝えている、その有名な文章には、次のような問いがあります。あなたにとって生きている時にも死ぬ時にも唯一の慰めは何ですか。生きている時だけではなくて、たとえ死に直面した時でさえも、私たちを支えてくれるもの、私たちを死の前で慰めてくれるもの、それは一体何でしょうかという問いです。死を前にして私たちは、もはや人の評判が慰めになることはないでしょう。今まで築いてきた地位、あるいは財産も私の支えとはならないでしょう。ハイデルベルク信仰問答はこのように書いています。それは、生きるにしても死ぬにしても、私たちが主イエスキリストのものであるということです。私たちは主イエスの焼印を受けた主のものである。これが私たちが生きるにしても死ぬにしても受けた唯一の慰めなんだということです。十字架によって私たちを罪から贖い出してくださった主イエスキリストに、この身もこの魂もすべてお委ねすること、キリストのものとされること、これこそが私たちの人生の支えであり慰めです。そしてそれは死をも超える慰めであるのです。パウロはこの手紙の最後において、自分の手で筆を取って一生懸命にそのことを書き記しました。そして神様は御子イエス・キリストを十字架の上で捧げることによって、私たちに今度はその名を刻んでくださいました。この刻まれた神様のお名前、主イエス・キリストのお名前、それが私たちの誇りであります、慰めであります、支えであります。これ以外に誇るものはどこにもありません。どうかこの1週間も皆様がイエス様の焼印を受けたものとして、喜びの中で 神様の愛のうちに歩んでいってほしい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝あなたによって命与えられ、今日も生きよと命じられました。この一週間の旅路を終えて、あなたの身元へと集ってくることができました。神様、本当にありがとうございます。命の御言葉をいただきました。あなたの御子イエス・キリストが私たちの罪の贖いとなって、私たちは罪許された、そのことを今朝私たちは聞きました。どうか私たちがあなたの愛にしっかりと結ばれて、私たちに刻まれたキリストの焼き印を忘れることなく、これからの一週間もあなたと人とに仕えるものとして歩んでいくことができますように導いてください。もうすぐアドベントを迎え、クリスマスのために私たちは心を向けてまいりますけれども、神様、私たちのこの世はとっても暗いです。神様、あなたの御子イエス様が私たちのために光となって来てくださらなかったら、この世も私たちの心も暗いままでした。どうか私たちの心にあなたの御子まことの光であるイエス様をお迎えしていくことができますように、これから始まっていくアドベントの期間、そしてクリスマスをどうかあなたが私たちを守り導いてくださいますように願いいたします。そのような中でも、あなたのお名前をまだ知らない人々がたくさんこの世界にはいます。私たちがあなたの子供として、一人でも多くの方にあなたのお名前を、あなたの御子イエス・キリストの良い知らせを伝えていくことができますように導いてください。この越谷教会をあなたが伝道の器として豊かに用いてください。私たちはあなたのものです。このすべてをあなたにお捧げしていくことができますように、そしてあなたのものとして、あなたの子供として喜びに満ちた人生を歩んでいくことができますように、聖霊によって私たちを満たしてください。すべてのことをお委ねして、この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌355番。 正英541番。
ここに集う一人一人と共にありますように。アーメン。